第2章。契約。第1節。相続。第1巻。契約の成立。第521条。承諾の期間の定めのある申し込み。第1項。承諾の期間を定めてした契約の申し込みは、撤回することができない。第2項。申し込み者が前項の申し込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申し込みは、その効力を失う。第522条。承諾の通知の延着。第1項。前条第1項の申し込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達した場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべきときに発送したものであることを知ることができるときは、申し込み者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。第2項。申し込み者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、前条第1項の期間内に到達したものとみなす。第523条。遅延した承諾の効力。申し込み者は、遅延した承諾を新たな申し込みとみなすことができる。第524条。承諾の期間の定めのない申し込み。承諾の期間を定めないで各支社に対してした申し込みは、申し込み者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。第525条。申し込み者の死亡または行為能力の喪失。第97条第2項。表意者の通知後の死亡または行為能力喪失後の各支社の意思表示の規定は、申し込み者が反対の意思を表示した場合またはその相手方が申し込み者の死亡もしくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。第526条。各支社間の契約の成立時期。第1項。各支社間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。第2項。申し込み者の意思表示または取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。第527条。申し込みの撤回の通知の延着。第1項。申し込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても、通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、承諾者は、遅滞なく、申し込み者に対してその延着の通知を発しなければならない。第2項。承諾者が前項の延着の通知を怠ったときは、契約は、成立しなかったものとみなす。第528条。申し込みに変更を加えた承諾。承諾者が、申し込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申し込みの拒絶とともに新たな申し込みをしたものとみなす。第529条。検証広告。ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者、以下この間において、検証広告者という、は、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を。第530条。検証広告の撤回。第1項。前条の場合において、検証広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、前の広告と同一の方法によってその広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。第2項。前項本文に規定する方法によって撤回をすることができない場合には、他の方法によって撤回をすることができる。この場合において、その撤回は、これを知った者に対してのみその効力を有する。第3項。検証広告者がその指定した行為をする期間を定めたときは、その撤回をする権利を放棄したものと推定する。第531条。検証広告の報酬を受ける権利。第1項。広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。第2項。数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、または広告において1人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受けるものを定める。第3項。前2項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。第532条。優等検証広告。第1項。広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。第2項。前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは検証広告者が判定する。第3項。応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。第4項。前条第2項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。第2巻。契約の効力。第533条。同時履行の公弁。総務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。第534条。債権者の危険負担。第1項。特定物に関する物件の設定または移転を総務契約の目的とした場合において、その者が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、または損傷したときは、その滅失または損傷は、債権者の負担に帰する。第2項。不特定物に関する契約については、第401条第2項、目的物の指定の規定によりその者が確定したときから、前項の規定を適用する。第535条。停止条件付き総務契約における危険負担。第1項。前条の規定は、停止条件付き総務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。第2項。停止条件付き総務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。第3項。停止条件付き総務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、 契約の履行の請求または解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。第536条。債務者の危険負担等。第1項。前2条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。第2項。債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、事故の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。第537条。第三者のためにする契約。第1項。契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。第2項。前項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示したときに発生する。第538条。第三者の権利の確定。前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、または消滅させることができない。第539条。債務者の抗弁。債務者は、第537条第1項、第三者のためにする契約、の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。第3巻。契約の解除。第540条。解除権の行使。第1項。契約または法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。第2項。前項の意思表示は、撤回することができない。第541条。履行地帯等による解除権。当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。第542条。定期行為の履行地帯による解除権。契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。第543条。履行不能による解除権。履行の全部または一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。第544条。解除権の不可分性。第1項。当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員からまたは、その全員に対してのみ、することができる。第2項。前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。第545条。解除の効果。第1項。当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を現状に服させる義務を。ただし、第三者の権利を害することはできない。第2項。前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。第3項。解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。第546条。契約の解除と同時履行。第533条、同時履行の抗弁の規定は、前条の場合について準用する。第547条。催告による解除権の消滅。解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを格闘すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。第548条。解除権者の行為等による解除権の消滅。第1項。解除権を有する者が事故の行為もしくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、もしくは返還することができなくなったとき、または加工もしくは改造によってこれを他の種類のものに変えたときは、解除権は、消滅する。第2項。契約の目的物が解除権を有する者の行為または過失によらないで滅失し、または損傷したときは、解除権は、消滅しない。第2節。贈与。第549条。贈与。贈与は、当事者の一方が事故の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。第550条。書面によらない贈与の撤回。書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。第551条。贈与者の担保責任。第1項。贈与者は、贈与の目的であるものまたは権利の瑕疵または不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵または不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。第2項。負担付き贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売り主と同じく担保の責任を負う。第552条。定期贈与。定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。第553条。負担付き贈与。負担付き贈与については、この説に定めるもののほか、その性質に反しない限り、総務契約に関する規定を準用する。第554条。死因贈与。贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。第3節。売買。第1巻。相続。第555条。売買。売買は、当事者の一方が、ある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。第556条。売買の一方の予約。第1項。売買の一方の予約は、 相手方が売買を完結する意思を表示したときから、売買の効力を生ずる。第2項、前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを格闘すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に格闘をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。第557条、手付。第1項、買い主が売り主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買い主はその手付を放棄し、売り主はその売額を償還して、契約の解除をすることができる。第2項、第545条第3項、解除による損害賠償請求の規定は、前項の場合には、適用しない。第558条、売買契約に関する費用。売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。第559条、有償契約への準用。この説の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。第2巻、売買の効力。第560条、他人の権利の売買における売り主の義務。他人の権利を売買の目的としたときは、売り主は、その権利を取得して買い主に移転する義務を。第561条、他人の権利の売買における売り主の担保責任。前条の場合において、売り主がその売却した権利を取得して買い主に移転することができないときは、買い主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売り主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。第562条、他人の権利の売買における善意の売り主の解除権。第1項、売り主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買い主に移転することができないときは、売り主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。第2項、前項の場合において、買い主が契約の時において、その買い受けた権利が売り主に属しないことを知っていたときは、売り主は、買い主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。第563条、権利の一部が他人に属する場合における売り主の担保責任。第1項、売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売り主がこれを買い主に移転することができないときは、買い主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。第2項、前項の場合において、残存する部分のみであれば買い主がこれを買い受けなかったときは、善意の買い主は、契約の解除をすることができる。第3項、代金減額の請求または契約の解除は、善意の買い主が損害賠償の請求をすることを妨げない。第564条、前条の規定による権利は、買い主が善意であったときは事実を知ったときから、悪意であったときは契約のときから、それぞれ1年以内に行使しなければならない。第565条、数量の不足または物の一部滅失の場合における売り主の担保責任。前2条の規定は、数量を指図して売買をした物に不足がある場合または、物の一部が契約の時にすでに滅失していた場合において、買い主がその不足または滅失を知らなかった時について準用する。第566条、地上権等がある場合等における売り主の担保責任。第1項、売買の目的物が地上権、栄枯作権、地域権、留置権または湿地権の目的である場合において、買い主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買い主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。第2項、前項の規定は、売買の目的である不動産のために損すると称した地域権が損しなかった場合、およびその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。第3項、前2項の場合において、契約の解除または損害賠償の請求は、買い主が事実を知ったときから1年以内にしなければならない。第567条、抵当権等がある場合における売り主の担保責任。第1項、売買の目的である不動産について損した先取り特権、または抵当権の行使により買い主がその所有権を失ったときは、買い主は、契約の解除をすることができる。第2項、買い主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売り主に対し、その費用の償還を請求することができる。第3項、前2項の場合において、買い主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。第568条、強制競売における担保責任。第1項、強制競売における買い受け人は、第561条、他人の権利の売買における売り主の担保責任から、前条、抵当権等がある場合における売り主の担保責任までの規定により、債務者に対し、契約の解除をし、または代金の減額を請求することができる。第2項、前項の場合において、債務者が無視力であるときは、買い受け人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部または一部の返還を請求することができる。第3項、前2項の場合において、債務者が物もしくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、または債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買い受け人は、これらのものに対し損害賠償の請求をすることができる。第569条、債権の売り主の担保責任。第1項、債権の売り主が債務者の視力を担保したときは、契約のときにおける視力を担保したものと推定する。第2項、弁済期に至らない債権の売り主が債務者の将来の視力を担保したときは、弁済期における視力を担保したものと推定する。第570条、売り主の瑕疵担保責任。売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条、地上権等がある場合等における売り主の担保責任の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。第571条、売り主の担保責任と同時履行。 第533条、同時履行の公弁の規定は、第563条、権利の一部が他人に属する場合における売り主の担保責任、から第566条、地上検討がある場合等における売り主の担保責任、まで及び前条、売り主の貸し担保責任、の場合について準用する。第572条、担保責任を負わない旨の特約。売り主は、第560条、他人の権利の売買における売り主の義務、から、前条、売り主の担保責任と同時履行、まで、の規定による担保の責任を負わない旨の特約をした時であっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し、または第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。第573条、代金の支払い期限。売買の目的物の引き渡しについて期限があるときは、代金の支払いについても同一の期限を付したものと推定する。第574条、代金の支払い場所。売買の目的物の引き渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引き渡しの場所において支払わなければならない。第575条、果実の帰属及び代金の利息の支払い。第1項、まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売り主に帰属する。第2項、買い主は、引き渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払いについて期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。第576条、権利を失う恐れがある場合の買い主による代金の支払いの拒絶。売買の目的について権利を主張する者があるために買い主がその買い受けた権利の全部または一部を失う恐れがあるときは、買い主は、その危険の限度に応じて、代金の全部または一部の支払いを拒むことができる。ただし、売り主が相当の担保を供したときは、この限りでない。第577条、抵当検討の登記がある場合の買い主による代金の支払いの拒絶。第1項、買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買い主は、抵当権消滅請求の手続きが終わるまで、その代金の支払いを拒むことができる。この場合において、売り主は、買い主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。第2項、前項の規定は、買い受けた不動産について先取り特権または質権の登記がある場合について準用する。第578条、売り主による代金の供託の請求。前2条の場合においては、売り主は、買い主に対して代金の供託を請求することができる。第3巻、買い戻し。第579条、買い戻しの特約。不動産の売り主は、売買契約と同時にした買い戻しの特約により、買い主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。第580条、買い戻しの期間。第1項、買い戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年とする。第2項、買い戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。第3項、買い戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買い戻しをしなければならない。第581条、買い戻しの特約の対抗力。第1項、売買契約と同時に買い戻しの特約を登記したときは、買い戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる。第2項、登記をした賃借人の権利は、その残存期間中1年を超えない期間に限り、売り主に対抗することができる。ただし、売り主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。第582条、買い戻し権の代位行使。売り主の債権者が第423条、債権者代位権の規定により売り主に代わって買い戻しをしようとするときは、買い主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価格から売り主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売り主の債務を弁済し、なお残余があるときはこれを売り主に返還して、買い戻し権を消滅させることができる。第583条、買い戻しの実行。第1項、売り主は、第580条、買い戻しの期間に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買い戻しをすることができない。第2項、買い主または転得者が不動産について費用を支出したときは、売り主は、第196条、占有者による費用の償還請求の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売り主の請求により、その償還について相当の期限を供与することができる。第584条、共有持ち分の買い戻し特約付き売買。不動産の共有者の一人が買い戻しの特約を付してその持ち分を売却した後に、その不動産の分割または競売があったときは、売り主は、買い主が受け、もしくは受けるべき部分または代金について、買い戻しをすることができる。ただし、売り主に通知をしないでした分割及び競売は、売り主に対抗することができない。第585条、第1項、前条の場合において、買い主が不動産の競売における買い受け人となったときは、売り主は、競売の代金及び第583条、買い戻しの実行に規定する費用を支払って買い戻しをすることができる。この場合において、売り主は、その不動産の全部の所有権を取得する。第2項、他の共有者が分割を請求したことにより買い主が競売における買い受け人となったときは、売り主は、その持ち分のみについて買い戻しをすることはできない。第4節、交換。第586条、第1項、交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。第2項、当事者の一方型の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、売買の代金に関する規定を準用する。第5節、消費貸借。第587条、消費貸借。消費貸借は、当事者の一方が種類、 品質及び数量の同じものを持って返還をすることを約して相手方から金銭その他のものを受け取ることによって、その効力を生ずる。第588条。準消費貸借。消費貸借によらないで金銭その他のものを給付する義務を負うものがある場合において、当事者がそのものを消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。第589条。消費貸借の予約と破産手続きの開始。消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続き開始の決定を受けたときは、その効力を失う。第590条。貸主の担保責任。第1項。利息付きの消費貸借において、物に隠れた瑕疵があったときは、貸主は、瑕疵がないものをもってこれに変えなければならない。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。第2項。無利息の消費貸借においては、借主は、瑕疵があるものの価額を返還することができる。この場合において、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、前項の規定を順用する。第591条。返還の時期。第1項。当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。第2項。借主は、いつでも返還をすることができる。第592条。価格の償還。第1項。借主が貸主から受け取ったものと種類、品質及び数量の同じものを持って返還をすることができなくなったときは、その時におけるものの価格を償還しなければならない。ただし、第402条第2項、金銭債権の代替通貨による弁済に規定する場合は、この限りでない。第6節。使用貸借。第593条。使用貸借。使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に、返還をすることを約して相手方からあるものを受け取ることによって、その効力を生ずる。第594条。借主による使用及び収益。第1項。借主は、契約またはその目的物の性質によって定まった用法に従い、そのものの使用及び収益をしなければならない。第2項。借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用または収益をさせることができない。第3項。借主が前2項の規定に違反して使用または収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。第595条。借用物の費用の負担。第1項。借主は、借用物の通常の必要費を負担する。第2項。第583条第2項。買い戻し不動産についての費用の支出の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。第596条。貸主の担保責任。第551条。贈与者の担保責任の規定は、使用貸借について準用する。第597条。借用物の返還の時期。第1項。借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。第2項。当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わったときに、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。第3項。当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。第598条。借主による収拠。借主は、借用物を現状に服して、これに付属させたものを収拠することができる。第599条。借主の死亡による使用貸借の終了。使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。第600条。損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限。契約の本旨に反する使用または収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。第7節。賃貸借。第1巻。相続。第601条。賃貸借。賃貸借は、当事者の一方があるものの使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。第602条。短期賃貸借。処分につき行為能力の制限を受けた者または処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。第1号。樹木の採植または伐採を目的とする山林の賃貸借、10年。第2号。前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借、5年。第3号。建物の賃貸借、3年。第4号。動産の賃貸借、6ヶ月。第603条。短期賃貸借の更新。前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については1年以内、建物については3ヶ月以内、動産については1ヶ月以内に、その更新をしなければならない。第604条。賃貸借の存続期間。第1項。賃貸借の存続期間は、20年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めた時であっても、その期間は、20年とする。第2項。賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から20年を超えることができない。第2巻。賃貸借の効力。第605条。不動産賃貸借の対効力。不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物件を取得した者に対しても、その効力を生ずる。第606条。賃貸物の修繕と。第1項。賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を。第2項。賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。第607条。賃借人の意思に反する保存行為。 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は契約の解除をすることができる。第608条。賃借人による費用の償還請求。第1項。賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。第2項。賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了のときに、第196条第2項、占有者による改良費用の償還請求の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許容することができる。第609条。減収による賃料の減額請求。収益を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。ただし、宅地の賃貸借については、この限りでない。第610条。減収による解除。前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き2年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。第611条。賃借物の一部滅失による賃料の減額請求と。第1項。賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。第2項。前項の場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。第612条。賃借権の譲渡及び転退の制限。第1項。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、または賃借物を転退することができない。第2項。賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用または収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。第613条。転退の効果。第1項。賃借人が適法に賃借物を転退したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。この場合においては、賃料の前払いをもって賃貸人に対抗することができない。第2項。前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。第614条。賃料の支払い時期。賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。第615条。賃借人の通知義務。賃借物が修繕を要し、または賃借物について権利を主張するものがあるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人がすでにこれを知っているときは、この限りでない。第616条。使用貸借の規定の順用。第594条第1項、借主による使用及び収益。第597条第1項、借用物の返還の時期、及び第598条、借主による住居の規定は、賃貸借について順用する。第3巻。賃貸借の終了。第617条。期間の定めのない賃貸借の解約の申し入れ。第1項。当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申し入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。第1号。土地の賃貸借、1年。第2号。建物の賃貸借、3ヶ月。第3号。動産及び貸し席の賃貸借、1日。第2号。収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後、次の耕作に着手する前に解約の申し入れをしなければならない。第618条。期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保。当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方または双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を順用する。第619条。賃貸借の更新の推定と。第1項。賃貸借の期間が満了した後、賃借人が賃借物の使用または収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件でさらに賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第617条、期間の定めのない賃貸借の解約の申し入れ、の規定により解約の申し入れをすることができる。第2項。従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、敷金については、この限りでない。第620条。賃貸借の解除の効力。賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみ、その効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、そのものに対する損害賠償の請求を妨げない。第621条。損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限。第600条。契約の本旨に反する使用収益による損害賠償及び費用の償還請求権は、返還を受けた時から1年以内とする、の規定は、賃貸借について順用する。第8節。雇用。第623条。雇用。雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。第624条。報酬の支払い時期。第1項。労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。第2項。期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。第625条。使用者の権利の譲渡の制限と。第1項。使用者は、 労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。第2項、労働者は、使用者の承諾を得なければ、事故に代わって第三者を労働に従事させることができない。第3項、労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。第626条、期間の定めのある雇用の解除。第1項、雇用の期間が5年を超え、または雇用が当事者の一方もしくは、第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習いを目的とする雇用については、10年とする。第2項、前項の規定により契約の解除をしようとするときは、3ヶ月前にその予告をしなければならない。第627条、期間の定めのない雇用の解約の申し入れ。第1項、当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。第2項、期間によって報酬を定めた場合には、解約の申し入れは、時期後についてすることができる。ただし、その解約の申し入れは、当期の前半にしなければならない。第3項、6ヶ月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申し入れは、3ヶ月前にしなければならない。第628条、やむを得ない事由による雇用の解除。当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。第629条、雇用の更新の推定と。第1項、雇用の期間が満了した後、労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件でさらに雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第627条、期間の定めのない雇用の解約の申し入れの規定により解約の申し入れをすることができる。第2項、従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、身元保証金については、この限りでない。第630条、雇用の解除の効力。第620条、賃貸借の解除の効力の規定は、雇用について準用する。第631条、使用者についての破産手続きの開始による解約の申し入れ。使用者が破産手続き開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者または破産管財人は、第627条、期間の定めのない雇用の解約の申し入れの規定により解約の申し入れをすることができる。この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。第9節、請負。第632条、請負。請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを訳し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを訳することによって、その効力を生ずる。第633条、報酬の支払い時期。報酬は、仕事の目的物の引き渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引き渡しを要しないときは、第624条第1項、報酬の支払い時期の規定を準用する。第634条、請負人の担保責任。第1項、仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。第2項、注文者は、瑕疵の修補に変えて、またはその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条、同時履行の公弁の規定を準用する。第635条、仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。第636条、請負人の担保責任に関する規定の不適用。前2条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質または注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。ただし、請負人がその材料または指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。第637条、請負人の担保責任の存続期間。第1項、前3条の規定による瑕疵の修補または損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡したときから1年以内にしなければならない。第2項、仕事の目的物の引き渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了したときから起算する。第638条、第1項、建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物または地盤の瑕疵について、引き渡しの後、5年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造り、土造り、レンガ造り、コンクリート造り、金属造り、その他これらに類する構造の工作物については、10年とする。第2項、工作物が前項の瑕疵によって滅失し、または損傷したときは、注文者は、その滅失または損傷のときから1年以内に、第634条、請負人の担保責任の規定による権利を行使しなければならない。第639条、担保責任の存続期間の伸長。第637条、請負人の担保責任の存続期間、及び前条第1項の期間は、第167条、再検討の消滅事項の規定による消滅事項の期間内に限り、契約で伸長することができる。第640条、担保責任を負わない旨の特約。請負人は、第634条、請負人の担保責任、または第635条、 瑕疵による解除の規定による担保の責任を負わない旨の特約をした時であっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。第641条。注文者による契約の解除。請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。第642条。注文者についての破産手続きの開始による解除。第1項。注文者が破産手続き開始の決定を受けたときは、請負人または破産管財人は、契約の解除をすることができる。この場合において、請負人は、すでにした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。第2項。前項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。第10節。委任。第643条。委任。委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。第644条。受任者の注意義務。受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。第645条。受任者による報告。受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。第646条。受任者による受取物の引き渡しと。第1項。受任者は、委任事務を処理するにあたって受け取った金銭その他のものを委任者に引き渡さなければならない。その収集した果実についても、同様とする。第2項。受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。第647条。受任者の金銭の消費についての責任。受任者は、委任者に引き渡すべき金額またはその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した費用の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。第648条。受任者の報酬。第1項。受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。第2項。受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項、期間を定めた報酬請求の規定を順用する。第3項。委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、すでにした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。第649条。受任者による費用の前払い請求。委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払いをしなければならない。第650条。受任者による費用等の償還請求と。第1項。受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の費用におけるその利息の償還を請求することができる。第2項。受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、事故に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。第3項。受任者は、委任事務を処理するため事故に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。第651条。委任の解除。第1項。委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。第2項。当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。第652条。委任の解除の効力。第620条。賃貸借の解除の効力の規定は、委任について順用する。第653条。委任の終了事由。委任は、次に掲げる事由によって終了する。第1号。委任者または受任者の死亡。第2号。委任者または受任者が破産手続き開始の決定を受けたこと。第3号。受任者が後見開始の審判を受けたこと。第654条。委任の終了後の処分。委任が終了した場合において、休泊の事情があるときは、受任者またはその相続人もしくは法定代理人は、委任者またはその相続人もしくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。第655条。委任の終了の対抗要件。委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、または相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。第656条。準委任。この説の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。第11節。帰宅。第657条。帰宅。帰宅は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してあるものを受け取ることによって、その効力を生ずる。第658条。帰宅物の使用及び第三者による保管。第1項。受給者は、帰宅者の承諾を得なければ、帰宅物を使用し、または第三者にこれを保管させることができない。第2項。第105条。副代理人を選任した代理人の責任、及び、第107条第2項。副代理人の権利義務の規定は、受給者が第三者に帰宅物を保管させることができる場合について準用する。第659条。無償受給者の注意義務。無報酬で帰宅を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意を持って、帰宅物を保管する義務を負う。第660条。受給者の通知義務。帰宅物について権利を主張する第三者が受給者に対して訴えを提起し、または差し押さえ、 仮差し押さえもしくは仮処分をしたときは、受給者は、遅滞なくその事実を帰宅者に通知しなければならない。第661条。帰宅者による損害賠償。帰宅者は、帰宅物の性質または瑕疵によって生じた損害を受給者に賠償しなければならない。ただし、帰宅者が過失なくその性質もしくは瑕疵を知らなかったとき、または受給者がこれを知っていたときは、この限りでない。第662条。帰宅者による返還請求。当事者が帰宅物の返還の時期を定めたときであっても、帰宅者はいつでもその返還を請求することができる。第663条。帰宅物の返還の時期。第1項。当事者が帰宅物の返還の時期を定めなかったときは、受給者はいつでもその返還をすることができる。第2項。返還の時期の定めがあるときは、受給者はやむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。第664条。帰宅物の返還の場所。帰宅物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。ただし、受給者が正当な事由によってそのものを保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。第665条。委任の規定の順用。第646条。受任者による受取物の引き渡し等、から第650条。受任者による費用等の償還請求等、まで。同条第3項を除く、の規定は、帰宅について順用する。第666条。消費帰宅。第1項。第5節、消費貸借、の規定は、受給者が契約により帰宅物を消費することができる場合について順用する。第2項。前項において順用する第591条第1項、返還の時期、の規定に関わらず、前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、帰宅者はいつでも返還を請求することができる。第12節、組合。第667条、組合契約。第1項。組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。第2項。出資は、労務をその目的とすることができる。第668条。組合財産の共有。各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。第669条。金銭出資の不履行の責任。金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。第670条。業務の執行の方法。第1項。組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。第2項。前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者、実行において、業務執行者という。が数人あるときは、その過半数で決する。第3項。組合の常務は、前2項の規定に関わらず、各組合員または各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員または業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。第671条。委任の規定の順用。第644条、受任者の注意義務。から第650条、受任者による費用等の償還請求等、までの規定は、組合の業務を執行する組合員について順用する。第672条。業務執行組合員の辞任及び解任。第1項。組合契約で1人または数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。第2項。前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。第673条。組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査。各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。第674条。組合員の損益分配の割合。第1項。当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価格に応じて定める。第2項。利益または損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。第675条。組合員に対する組合の債権者の権利の行使。組合の債権者は、その債権の発生のときに組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。第676条。組合員の持ち分の処分及び組合財産の分割。第1項。組合員は、組合財産についてその持ち分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。第2項。組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。第677条。組合の債務者による相殺の禁止。組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権等を相殺することができない。第678条。組合員の脱退。第1項。組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、またはある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員はいつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。第2項。組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員はやむを得ない事由があるときは、脱退することができる。第679条。前条の場合のほか、組合員は次に掲げる事由によって脱退する。第1号。死亡。第2号。破産手続き開始の決定を受けたこと。第3号、後見開始の審判を受けたこと。第4号、除名。第680条、組合員の除名。組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。第681条、脱退した組合員の持ち分の払い戻し。第1項、 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。第2項。脱退した組合員の持ち分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。第3項。脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。第682条。組合の解散事由。組合は、その目的である事業の成功またはその成功の不能によって解散する。第683条。組合の解散の請求。やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。第684条。組合契約の解除の効力。第620条。賃貸借の解除の効力の規定は、組合契約について順用する。第685条。組合の清算及び清算人の選任。第1項。組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、またはその選任した清算人がこれをする。第2項。清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。第686条。清算人の業務の執行の方法。第670条。業務の執行の方法の規定は、清算人が数人ある場合について順用する。第687条。組合員である清算人の辞任及び解任。第672条。業務執行組合員の辞任及び解任の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選任した場合について順用する。第688条。清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法。清算人の職務は、次の通りとする。第1号。現務の欠量。第2号。債権の取り立て及び債務の弁済。第3号。残余財産の引き渡し。第2項。清算人は、全項覚悟に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。第3項。残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。第13節。終身定期金。第689条。終身定期金契約。終身定期金契約は、当事者の一方が、事故、相手方または第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他のものを相手方または第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。第690条。終身定期金の計算。終身定期金は、日割りで計算する。第691条。終身定期金契約の解除。第1項。終身定期金債務者が終身定期金の元本を受領した場合において、その終身定期金の給付を怠り、またはその他の義務を履行しないときは、相手方は、元本の返還を請求することができる。この場合において、相手方は、すでに受け取った終身定期金の中からその元本の利息を控除した残額を終身定期金債務者に返還しなければならない。第2項。前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。第692条。終身定期金契約の解除と同時履行。第533条、同時履行の公弁の規定は、前条の場合について順用する。第693条、終身定期金債権の存続の宣告。第1項、終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって、第689条、終身定期金契約に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者またはその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。第2項、前項の規定は、第691条、終身定期金契約の解除の権利の行使を妨げない。第694条。終身定期金の遺贈。この説の規定は、終身定期金の遺贈について順用する。第14節。和解。第695条。和解。和解は、当事者が互いに譲歩してその間に損する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。第696条。和解の効力。当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、または相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証、または相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、または消滅したものとする。